リスナーの皆さん、今回の深掘りへようこそ。
はい、よろしくお願いします。
チャートの画面を開いた時にですね、上下に激しく動くギザギザの線を見て、
ええ、
今日は一体どう動くんだって頭を抱えた経験、あなたにもあるのではないでしょうか。
そうですね、最初は本当にただのランダムなノイズの連続に見えますからね。
そうなんですよ。一見すると混沌としている価格の動きなんですけど、実はそこには非常に明確で冷徹な言語のようなものが存在しているんですよね。
はい、間違いありません。
本日のミッションはまさにその言語を翻訳することです。今回私たちが読み解いていく資料は ICD コンセプトの基礎となる市場構造、つまりマーケットストラクチャーに関する解説動画です。
これ非常に興味深い内容でしたよね。
え、本当に。今回の目的は単なるチャートパターンの暗記ではありません。情報過多のノイズや意図的な騙しを回避して市場が発している強気か弱気かの真のシグナルを見極めるための決定的な視点を提供することです。
その通りです。
よし、これを紐解いていきましょう。チャートの背後にあるなぜを理解する旅の始まりです。
多くの人が直面する最大の罠はですね、複雑なインジケーターを山のように表示させたり、表面的な形だけを丸暗記しようとしたりすることなんです。
わかります。私も昔やってました。画面が線だらけになるんですよね。
そうですよね。でも今回の資料が深く掘り下げているのは、そういう小手先のテクニックではなくて、市場というものがどうやって動いているのか、そのメカニズムそのものなんです。
なるほど。
単なるパターンの暗記ではなくて、市場のなぜを理解するための基礎という部分が重要です。これを理解せずに相場に挑むのは、海図も持たずに嵐の海へ船を出すようなものです。
海図を持たずに嵐の海へ、まさにその通りですね。ではその海図の読み方について、早速核心に入っていきましょう。
はい、行きましょう。
という表現がありましたよね。
はい、上昇トレンドがどう形成されるかという部分ですね。
単なる右肩上がりではなくて、まず安値があって、そこから高値を作り、
ええ、
そして切り上げられた安値、そこからさらに切り上げられた高値という連続したハミになるんですよね。
そうです。資料内でこれが緑色で表現されていることにも触れられていました。価格がリズミカルに階段を上っていくイメージですね。
緑色の階段ですね。リスナーのあなたもぜひイメージしてみてください。そして弱気の市場構造はその逆になりますよね。
ええ、下降トレンドですね。高値から安値へ下がり、次に切り下げられた高値を作り、そして切り下げられた安値へと続いていく。こちらは赤色で表現されていました。
階段を下りていくイメージですね。
はい。そしてここで非常に興味深いのは、このスイングポイント、つまり主要な高値と安値を特定することこそが、市場の現在地を把握するための絶対的な基礎だということです。
単なる波の頂点や底ではなくて、もっと深い意味があるということですか。
そうなんです。このスイングポイントは買い手と売り手の力関係を示す決定的な防衛線なんですよ。だからこそ ICD コンセプトの土台となっているんです。
防衛線、なるほど。でもここで一つ大きな壁にぶつかります。リスナーのあなたも実際のチャートを見て、なんで教科書通りに動かないんだってイライラした経験があるはずです。
ああ、それは誰もが通る道ですね。
今回の資料の中でハッとさせられたのが、実際のチャート上では完璧な形にはならないという驚きの事実でした。
はい、完璧なクリーンなチャートなんて現実には存在しませんからね。
一直線ではなくて、誘導性のスイープと呼ばれる不規則な動きが混ざると説明されていました。これ本当に厄介ですよね。
ええ、非常に生々しい市場の現実です。前の高値を少しだけ超えて、よしブレイクアウトだって思わせた直後に急降下したりする。
ああ、ありますね。私も飛びついて痛い目を見たことがあります。
それが流動性のスイープです。だからこそこれを全体像と結びつけて考えてみましょう。
全体像ですか。
ええ、時間枠、つまりタイムフレームの重要性ですね。資料にある通り、週足、日足、4時間足などの上位の時間枠は常に強力な力と上位の物語を持っているんです。
上位の物語、つまり大きな流れには逆らえないということですね。
まさにその通りです。
だからこそ資料にはリスナーに向けた強い教訓がありましたよね。下位の時間枠で上昇しそうに見えても、上位の時間枠が弱気を示しているなら、それに逆らってはいけないと。
はい、フェードしてはいけないという強い警告です。
トレンドラインを斜めに引いてトレードするのではなくて、あくまで主要なスイングポイントから全体のトレンドを識別することが重要なんですね。
そうです。大きな川の流れを想像してみてください。表面の小さな波が逆流しているように見えても、
川底の巨大な水流が下流に向かっているなら、最終的にはそれに飲み込まれてしまいます。
すごくわかりやすいです。上位の時間枠の力がいかに絶対的かですね。でも、ずっと同じ方向に進むわけではありませんよね。ここからが本当に面白いところなんですが。
ええ、トレンドの転換点の話ですね。
はい、市場構造のシフト、略して MSS という概念が紹介されていました。強気から弱気、あるいは弱気から強気へとトレンドが変わる決定的な瞬間です。
これこそが相場が反転するメカニズムの核心です。
このシフトが起きる具体的な条件について詳しく教えていただけますか？
もちろんです。まず弱気へのシフトについて解説しましょう。
はい。
強気の構造の中で直近の切り上げられた安値を価格が下回ってクローズした時に起こります。
階段を登っていたのに前の段を踏み外してしまったような状態ですね。
そうです。これ以降は価格が下落していくと予想されるわけです。
なるほど。では強気へのシフトはその逆ですか？
はい。弱気の構造の中で直近の切り下げられた高値を価格が上回ってクローズした時です。売り手が抑え込んでいた天井を突破した瞬間ですね。これ以降は価格が上昇していくと予想されます。
前の段を明確に超えていくわけですね。ただここで今回の資料の中で最も重要視されていた最大のハイライトがありました。
ええ、非常に重要なポイントです。
リスナーの皆さん、ここすごく大事ですよ。資料ではローソク足の実態が超超重要であるという事実が強調されていました。
はい、実態、つまりボディですね。ここがフェイクアウト、騙しを回避するための究極のルールになります。
単に価格が直近の安値や高値を一瞬だけ超えた、つまりヒゲで抜けただけではダメなんですよね。
全くダメです。それは真の市場構造のシフトとは呼べません。
流動性をスイープしただけということですか？
その通りです。剛速足の実態がその重要なスイングポイントを明確に超えてクロスする、つまり周値をつけることが絶対条件なんです。
実態が超えて終わらない限りは単なるフェイクアウトであるというかなり厳しい基準ですね。
はい。だからこそここでリスナーのあなたに問いかけたいんです。
お、何でしょう？
あなたには何が響きましたか？ただ線を超えることと実態を伴ってクローズすることの決定的な違いが、いかに情報過多の市場でノイズを取り除くかにつながるか感じていただけたでしょうか？
いやー、これは本当に強力なフィルターになりますよね。ヒゲが出た瞬間に飛びついて直後に逆行されるあの悔しさ、これで防げるわけですからね。
ええ、市場のコミットメント、つまり確固たる意思を確認するまでは動かないという忍耐が不可欠なんです。
つまりこれは何を意味するのでしょうか？今日の深掘りをまとめると、市場は決してランダムに動いているわけではなく、主要なスイングポイントによる明確な構造を持っているということですよね。
はい、その通りです。
そして真のトレンド転換を見極めるには、実態によるクローズという確固たる証拠を待つ忍耐が必要であると、リスナーの皆さんにも念押ししておきたいです。
素晴らしい総括ですね。そしてこの知識は単なるトレーダーのためのものだけではありません。
と言いますと？
日々の経済ニュースや市場のパニックに直面した際、あなたが冷静に大きな時間枠の物語と真の構造の変化を見極めるための非常に強力なレンズになるんです。
なるほど。情報に踊らされないための武器になるわけですね。
ええ。そして最後に、これは重要な疑問を提起します。
はい。
もし上位の時間枠が絶対的な支配力を持ち、下位の時間枠では流動性のスイープ、つまり騙しが頻繁に起こるのだとすれば、
ええ、
真の市場構造のシフトが起こる直前にあえて不完全な動きを作り出し、知識のない参加者の流動性を刈り取っているのは一体どのような市場のメカニズム、あるいは力なのでしょうか？
うわー、それは見えない意図を感じさせますね。わざとヒゲを作って素人を罠にはめている存在がいると。
はい。次回チャートを見るときはその見えない意図についてぜひ考えてみてください。
いや、本当に考えさせられる余韻ですね。リスナーのあなたも次にチャートを開くときは、ぜひこの実態のクローズと市場の背後にある意図を探してみてください。今までとは違う景色が見えるはずです。
きっと見え方が変わると思います。
それでは今回の徹底解説はここまでです。また次回お会いしましょう。